春の味覚、フキノトウの魅力。頬に風の冷たさが感じる3月の初め、近所に住むメイが庭先で顔を出したばかりのフキノトウを、一握りだけどと笑いながら持ってきてくれた。添えられていたのはホクホクと甘いさつまいも。天ぷらにして一緒に食べてね、との心遣いが、まだ寒さの残るひとときを明るくしてくれた。フキノトウは塩尻ではフキボコと呼ばれることもある。 JA の販売所にもまだ並ばないほどの早春の恵みを、こうして真っ先に味わえるのは、メイの庭先に植えられたフキのおかげである。秋にはブドウ、春にはフキノトウと、季節ごとに届けてくれるメイの気持ちが何よりのごちそうだ。春の食材といえば、やはりフキノトウが筆頭に挙げられる。あの独特のほろ苦さ、天ぷらにすれば衣の香ばしさの中に苦味がふわりと広がり、酒の肴としても申し分ない。味噌と合わせたフキ味噌は、炊きたてのご飯にのせても、小さなおむすびに塗りつけて焼いても格別だ。表面が少し焦げるほどに焼いた焼きおむすびは、香ばしさと苦味が混ざり合い、いくつでも食べられる。この苦味こそが、実はフキノトウの栄養の源でもある。ポリフェノールの一種であるフキノール酸やクロロゲン酸が含まれ、抗酸化作用が高いとされる。また、ビタミン B 群やカリウム、食物繊維も豊富で、冬の間に滞りがちな体を整える働きがある。昔の人が春の山菜を体の毒消しと呼んだのも理にかなっているのだろう。フキノトウが40から50センチほどに伸びる頃、茎の太さは 1.5 センチほどになり、やがて大きな葉を広げる。こうして姿を変えたものが、私たちの食卓におなじみのフキである。葉を取り、茎の皮を剥き、茹でてアクを抜くと、あの爽やかな香りが立ち上る。煮物にすれば、柔らかな苦味とともに、春の息吹が口いっぱいに広がる。さらに、5、6センチほどの長さに切り、醤油、砂糖、みりんでじっくり煮込めば、佃煮となる。飴色に輝くフキは、苦味が程よく抜け、身が締まり、ご飯のおかずにも弁当にも重宝する。保存も効くため、春の名残を少し先まで楽しめるのが嬉しい。フキには種類があり、山吹きは佃煮に、水吹きは煮物に向いている。山の香りを強く残す山吹きは、甘辛い味付けに負けない力強さがあり、水吹きは柔らかく、煮詰めると上品な味わいになる。それぞれの個性を生かした料理ができるのも、フキという食材の奥深さだ。フキは農家の庭先に植えられていることが多い。手間がかからず、毎年必ず芽を出し、季節を知らせてくれる。春にはフキノトウ、初夏にはフキと、長く楽しめるのも魅力だ。昔から日常生活に欠かせない食材として、親しまれてきたのは、こうした暮らしに寄り添う性質ゆえだろう。栄養価があまり知られていないのは、あまりにも短すぎるからかもしれない。だが、食物繊維が豊富で、カリウムによる塩分調整作用、ポリフェノールによる抗酸化作用など、実は体に嬉しい成分がしっかり詰まっている。春の山菜が体を整えるという昔ながらの知恵は、現代の栄養学から見ても理にかなっている。メイが届けてくれたフキノトウを眺めながら、私はいつも思う。庭先に植えられたフキが芽吹き、それを摘んで誰かに届ける。そんな小さな営みが、季節の喜びをより深くしてくれる。天ぷらにするか、フキ味噌にするか。料理の選択肢が多いのも、フキノトウの魅力だが、 どんな形であれ、春のほろ苦さは心に残る。苦味の奥にある優しさや、季節の移ろいを感じながら、今年もまた、春を迎えられたことに感謝をしている。